今日は御心を行う家族というタイトルで、新約聖書の中からイエス様の家族関係の分かるところを中心に何箇所か聖書を開けていろいろと皆さんと分かち合ってみたいと思います。一般的に血縁者同士を私たちは家族と呼びます。犬や猫、ペットを飼っている人たちは動物も家族の一員と言います。関心を寄せる、愛着を感じる対象も家族と呼べます。そして教会では私たちはお互いを兄弟姉妹と呼び合います。天の神様を私たちの父と呼ぶから、共通の親を持つ家族ということです。どの場合でも嬉しいことも悲しいことも共に分かち合います。困難に遭遇すれば力を合わせて乗り越えていきます。それが家族なのでしょう。イエス様はこの家族という言葉を使うときに、家庭というものを私たちに伝えようとするときに、どのような家族観を持っておられたのかですね。そのことを少し考えてみたいのです。最初に、マタイの福音書12章46節から50節、最初に聖書朗読をして読んでもらった場所ですが、ここにイエスの兄弟たち、イエスの母と兄弟たちが登場します。この兄弟たちはマリアが産んだ子供ではありません。そしてイエス様とこの兄弟たちの関係は、心を開いて語り合える仲良し兄弟ではありませんでした。聖書は開けませんけれども、ヨハネの7章1節から9節をメモして後で読んでみてください。兄弟たちといろいろとこうやり取り、議論をしている様子が載っています。このマタイの12章のところでは、その母と兄弟たちが話したいことがあると尋ねてきています。話したいことがあるという書き方ですが、彼らにとってはのんびり構えてなどいられない状況でした。兄弟たちにとってイエス様は身内の本当に困った頭痛の種という位置づけであったわけです。なぜでしょうか。エレン・ホワイトが各時代の希望でこのマタイの12章のこの部分を解説しながらこのように述べています。彼らはイエスと肉親関係にあるために自分たちに寄せられる非難を鋭く感じた。彼らはイエスの御言葉と技によってどんな騒ぎが持ち上がっているかを知り、イエスの大胆な声明に驚かされたばかりでなく、イエスが学者たちやパリサイ人たちを公然と非難されることを憤慨した。彼らはイエスがこのような働きをやめられるように納得させるか、強制しなくてはならないと決心した。そこで彼らは母親に対するイエスの愛を通して、イエスがもっと用心深くなられるように説得することができるかもしれないと考え、母のマリアに協力してもらうように勧めた。それでこうして母と兄弟たちがイエス様のところにやってきたわけです。マルコの3の20-21を見ると、はっきりとイエスを取り押さえに来たと書かれてあります。それはあの男は気が変になっていると言われていたから、その噂コメントを気にしたからということです。原因はイエス・キリストの言動、その一つ一つ言うことなすことが教師や学者、祭司たちの機嫌を損ねていた。 それが問題であると彼らは分析し断定したのです。実際イエス様が何を語り何をなさっていたのかは、私たちは福音書を読んでよく知っています。悔い改めについて語り、天の神様の恵みと許しを語りました。病気や患いを癒し、悪霊を追い出しました。その結果、大勢の人がイエス様の周りに群がり出しました。教師、学者、祭司たちは以前集まっていた大勢の人々から見向きもされなくなりました。妬み、ひがみから、イエスは悪霊に疲れている、悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言いふらしていたのです。これもちょっと時間の関係で開けることはしませんが、ヨハネの8-48、ヨハネの10-20、ここにも再三イエス様が悪霊に取り憑かれていると非難されたこと、中傷されたことが書かれてあります。これは日常茶飯事、しかしイエス様の心を深く傷つけるものであったということがよくわかります。で、イエス様が一体どんなことをなさっていたのかですね。マタイの12章に戻りますけれども、またそこを開けますが、ちょっと一旦マタイの9章の35節から先のところを見てください。直前の34節でも、あの男は悪霊の頭で悪霊を追い出していると言われたことが出ています。そして、まあ、そういうことをいろいろ言われながら、イエス様がどのように行動されたのか、35節から、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたとあります。ここは、まあ、聖書の特徴の一つですが、何も脚色することなく淡々と、当時どのような状況であったのか、誰が何をしたのか、イエス様が何をなさったのか、そのことを率直に短い言葉で書いています。ここにイエス様がご覧になった事実が書いてあるわけです。病気の人、苦しんでいる人が大勢いました。飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれている人が大勢いました。これがイエス様の目に映っていたもの、映っていた光景です。その一人一人をイエス様は癒して差し上げたわけです。身近に接する人々を、そしてご自分のそばに寄ってくる人、一人一人をイエス様はよく見ていらっしゃいました。よく観察されていたのです。そしてもう一つの事実は、癒されて良くなった人、回復してほっとしている人たちが大勢いました。喜ばしいことが起きていたのです。これが主イエス様の日常生活でした。そんな中で、そのイエス様を快く思わなかった者たちが大勢いたということです。12章にまた移ります。そのイエス様の日々の営みの中で、12章の22節から、先ほどの9章とよく似ていますが、今度は目が見えず話すこともできず、そして 悪霊に疲れた人が連れられてきたと書かれてあります。目が見えず、口が聞けず、そして悪霊に取り憑かれている、まあ、いわゆる、まあ、一種の三重苦と呼べる状態です。この人をイエス様は物が言え見えるようにしてあげた。その時の反応が23節そして24節に書いてありますが、二通りの反応がありました。驚嘆と感動、なんと素晴らしいかと言った人、そして悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると疑いと嫌悪感を示した反応と、この二つがあったのです。批判した人たち、その妬み、やっかみということを先ほど述べましたが、エレン・ホワイトは各時代の希望の中でその彼らの心境をもっと踏み込んでこのように描写しています。イエスがこの警告をお与えになったパリサイ人たちは、キリストを非難しながらも心の中ではその非難が正当であるとは思っていなかった。高い地位を占めているこれらの人々の中には、救い主に心を惹かれていない者は一人もなかった。彼らは御霊の声がイエスをイスラエルの油注がれた者として宣告し、キリストの弟子となることを告白するように進めるのを自分自身の心の中で聞いていた。キリストの前に出ると彼らは自らの不潔を認め、自分では作り出すことのできない義を憧れた。しかしキリストを拒んでしまってからは、今さらキリストをメシアとして受け入れることはあまりにも不面目でできなかった。不信の道に足を踏み入れた以上、過ちを告白することは彼らの高慢心が許さなかった。真理を認めるのを避けるために彼らは必死の勢いで救い主の教えに反対の議論を試みた。キリストの力と憐れみの証拠は彼らを怒らせた。彼らはイエスが奇跡を行われないようにすることも、イエスの教えを沈黙させることもできなかった。だが彼らはイエスについて偽りを言いふらし、イエスの言葉を偽って伝えるためにあらん限りの力を尽くした。それでもなお罪を悟らせる神の御霊が彼らを追いかけたので、彼らは御霊の力に抵抗するために多くの壁を築かねばならなかった。人の心を感動させるために与えられる最大の力が彼らと争っていたが、彼らは屈服しようとはしなかった。このように書かれてあります。好き嫌い、気分、感情、これをもとにイエス様を判断してしまった。そして悪霊の力を持って悪霊を追い出している、これが彼らの反論、彼らが作り上げた事実でした。客観的な、すべての人の目に明らかなことは見ないことにして、ただ自分たちの感情、主観をもとに判断を下したのです。最初に述べたイエス様の兄弟たちも、まあ、こういうものの見方に当然影響されていたと思われます。その彼らについてもこのように描写されています。イエスの兄弟たちは年月を経て擦り切れて古臭くなったパリサイ人の哲学をよく持ち出し、すべての真理を理解し、すべての奥義に通じておられるお方を教えることができると先月にも考えた。彼らは自分たちの理解できないものは勝手に非難した。彼らの非難は イエスの急所を刺したので、イエスの魂は疲れ悩まされた。自分たちの嫌いなものは批判する、理解できないものは批判する、そして捉えきれないもの、わからないもの、それらはでっち上げと呼ぶ。こういう風潮が今どこにでも見られるわけです。イエス様の兄弟たちが持っていた視点、彼らの在り方、考え方、これは人の目を通してでないと事実を捉えられない、人の事実を自分の事実としてそのまま鵜呑みにしてしまうという、そういう弱さを表しているとも解釈できます。実は私たちにもそういう似たところがあるのです。日常生活で誰もが経験し、誰もがそういう危険を犯しうるということです。一例を挙げるならば、メディアを通して報道配信される情報を私たちは事実として見ています。映像というインパクトのあるもので伝わってくるので、余計にそうなるのです。事実として見るというか信じるというか、自分たちが実際に目で確かめたことではないのに、編集者あるいはカメラを向けた人のその時の判断、そこで作り出されたアングルによって伝わってきている映像、それを私たちは事実だと捉えてしまうのです。広い世界に足を踏み出してもいないのに。そして悲しいことに、私たちの身近、すぐ身の回りにあること、自分の目で確かに確認できることについては、それを見ようとしていない部分があるのではないでしょうか。2000年前のイエス様の時代には映像で配信するなどということはありませんでした。当然です。その当時のイエス様がなさったことは、今の私たちもしなくてはならないことなのではないでしょうか。自分の目で確かめることができるものは、自分の目で見る、自分の足で歩く、自分で尋ねる。イエス様もそうなさったのです。そのようにして先ほどですね、マタイのところで見ましたが、飼う者のいない羊のように弱り果てた大勢の人々をイエス様は直視なさったのです。見たくないと言って目をつむることはありませんでした。私たちは自分が見ているものを真実と呼ぶのですが、人から提供されたものを真実と受け止めてはならないのです。そしてマタイの12章の25節にイエス様がこんな言葉を残して述べました。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立っていかない。国でも町でも家でも争い、これは絶えません。分断という言葉が最近非常によく使われます。アメリカ、ヨーロッパの諸国至るところで国が分断の危機にあるなどと、そのように表現されるわけです。大きな国を見なくとも、身近なところでもそれは起こっているということなのです。その原因は、自分こそが正しく事実を捉えているという思い込み、相手が事実だと言っているのは でっち上げであると決めつけること。これによって当時の人々はイエス様の癒しを悪霊のまやかしと決めつけてしまったのです。これに対してイエス様は反論しています。27節、私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなると。パリサイ派の仲間たちの中にも悪霊を追い出すことができる者たちがいたということです。これもメモして後で確認してみてください。マルコの9章38、39節を見ると、イエス様の名によって悪霊を追い出す人たちがいたと書かれてあります。一緒に行動しないからやめさせましたとヨハネが言ったことに対して、やめさせてはならないとイエス様が諌めている部分です。悪霊を追い出す、人を癒すというのは決してイエス様の専売特許ではありませんでした。皆同じ技をしているのに、なぜイエス様がしていることだけ悪霊呼ばわりされるのか、それはおかしいではないかとイエス様が反論したのです。そして悪霊を追い出すことができるということは、イエス様の方が力が上であるということの明確な証拠なのです。それは神の国がすでにあなた方のところに到来している、動かぬ証拠であるとおっしゃいました。人間の思考の癖の中で、自分が認めたくないもの、見たくないもの、それは事実と認めないという、そういう言い訳めいたものがあります。神の御心を行うときに、私たちはこれを乗り越えていく必要があるのです。拙い、私の体験ですけれども、つい数週間前、一月ほど前ですが、こんなことがありました。新幹線で東京へ出張した時のことです。あろうことか私は新幹線の車内に今年の手帳を置き忘れてしまったのです。で、出張が全部終わる、忘れたのが月曜日でした。出張が全部終わって神戸に帰ってくるという木曜日の朝になって、おや、手帳がないということに気がついたわけです。私は新幹線の中で手帳を見て、そしてカバンの中に入れたという、そういう記憶と残像が頭に残っていました。勝手な思い込みなんです。で、どこにもないということで、もしやと思って一番最後にですね、電話をかけました。新幹線の落とし物忘れ物センターです。これこれこういう種類の手帳ですがということで電話をしたところ、確かに届いていますと言われてしまいました。自分は確かに手帳をしまった、それは嘘じゃないかとずっと思い続けていました。東京駅の八重洲口のそのセンターで自分の手帳を手渡されたときに、何が事実で真実であったかがはっきりしたんです。私が本当だと思っていたことは思い込みであった、見たくないものを見せられてしまったというのです。見たくないものというのは、まさか自分が忘れるなんてという、そういう思いです。認めたくないです。でも手帳がそこにあって、私のことを待っていたわけです。先入観で物事を見てしまうという弱さです。この、 イエス様が癒した目が見えず口が聞けずそして悪霊に取りつかれた人、これも実は私たちを表しているものであり、私たちの周りにいる人々を表しているというふうに解釈できると思うのです。目が見えないというのはどういう状態でしょうか。先入観があって物事の真実を見極めることができない、これも見えないというある種の現象です。その先入観によって相手をよく見ない、知ろうとしない、自分に都合の悪いものだと感じるとそれは避ける。私は必死で手帳をカバンの中を探しました。どっかに入ってるはずだと。あるはずないんです。新幹線で忘れてるんですから。相手の痛みや不安、これを見よう感じようとしないこと、関わりたくないということ、これも見えないということではないでしょうか。陰で支える人の存在とその人の苦労、こういうものに思いが及ばないこと、これも見えないということではないでしょうか。自分のことしか関心がない、これが目が見えないということと匹敵する我々の問題だと思うのです。では口が聞けないとはどういう状態なのでしょうか。これには二つあると思います。よく助けを求めて叫んでいいんですよ、 SOS をとそのように言います。助けてほしい、しかし自分が孤立しているからどう助けを求めていいかわからない、周囲とのつながりがないということ、これは一つの口が聞けない、声を発することができないという状況だと思います。自分がそういう場合、状況に置かれることもあるでしょう。私たちの周りでそのように口を開いて助けてということのできない人も多くいるものと思われます。もう一つは私たちの素直さの欠如という意味での口が聞けないということも言えます。感謝やねぎらいの言葉を率直に伝えられないという口の聞けなさ、コミュニケーション不全とも言います。挨拶や声かけが不足していること、これも教会ではよく言われたりします。黙ってきて黙って帰っていく、誰からも声をかけられないと。いろんなことを喋っているようで実は口が聞けていないということなのではないでしょうか。イエス様はこのような目が見えず口の聞けない人を癒して差し上げたのです。私たちのそのような状況を主は癒したいと願っておいでであり、そして私たちもその自分たちの周りにそのような人々がいるのであれば、私たちの働きかけでそれを癒してあげるということが神様の御心なのではないでしょうか。私たちの得意なところ、それはメディアを通しての自分から遠く離れたことを自由に評論する、解説するということ。しかし、私たちの本当の身の回りにいる、苦しんでいる人のことについては、目をつぶってしまう、知らないという態度を取ること。これでは、癒しというものは、私たちからは始まらないということになってしまうのです。主歩の瞑想の言葉をご覧ください。 この少し前のところから読んでみたいと思います。各時代の希望からの引用ですが、こんなふうに文章は始まっています。キリストは御座を取り巻いている天の住民を愛される。しかし主が我々を愛されたその大きな愛は何によって説明することができるだろう。我々はその愛を理解することができないが、しかし自分自身の経験においてその愛の真実なことを知ることができる。だからもし我々がキリストとの近親関係を保っているならば、我々は主の兄弟姉妹である人々をどんなにか優しい気持ちで見なければならないことだろう。我々は我々と天の関係、我々と天との関係に要求されているところを速やかに認めるべきではないだろうか。神の家族の一員となった以上、我々は天の父と我々の肉親の者たちを崇めるべきではないだろうか。この文章の中でエレン・ホワイトは、信仰によって築き上げられていく主の兄弟姉妹という関わりと、そして我々の肉親の者たちというこの二つの関係について述べていることに注目してほしいのです。信仰のつながりを持った家族であれ、血縁関係の家族であれ、私たちの最も身近にいる隣人、その一人一人を大事にしてほしいというのがイエス様の願いだったのです。これを言葉により行動により形にしていく、その宣教と癒しの技をイエス様は神様の御心と呼ばれました。御心を知っている家族でなくてはなりません。しかし知っているだけの家族ではなく、イエス様の御心を知って正しく理解し、イエス様がなさったようにそれを行う家族でありたいと思うのです。有野大教会はそのような目的使命をいただいている信仰の家族同士なのです。どうかイエス様のこの御心を互いに知恵と力を合わせながら一歩一歩形にしていける、そんな働きを進めていけるものでありたいと思います。神様の祝福が我々一同のゆえに豊かに注がれますようにお祈りいたします。